旧約聖書出エジプト記第28章1節から14節朗読します。あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためである。彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。それで彼らは金色や青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を受け取らなければならない。彼らに金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、巧みな技でエポデを作らせる。これにつける二つの片当てがあって、その両端にそれぞれつけられなければならない。エポデの上に結ぶ綾織の帯はエポテと同じように同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作る。二つの縞目のを作ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その六つの名を一つの石に、残りの六つの名をもう一つの石に、生まれた順に刻む。金を掘る宝石細工師の細工でイスラエルの子らの名をその二つの石に掘り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの片当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とする。あなたは金の枠を作り、また二つの純金の鎖を作り、これを編んで酔った紐とし、この酔った鎖を先の枠に取り付けなければならない。聖書は以上です。
旧約聖書出エジプト記28章1節から14節までを通して、私たちは生ける神の宮と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
前に、説教のタイトルが出ています。私たちは生ける神の宮、生ける神というところに、焦点を置くか、神が生きておられるというところに焦点を置くという読み方、それから生きている神の宮、神の宮に植えておくか、どっちにしても生きているのが神なのか宮なのか、両方の意味があると思います。どちらにしてもこれは聖書の御言葉です。今日は出エジプト記の幕屋の建設という大変読みづらい状況の中で、私たちはそのことが生ける神の宮建設に深く関わっているんだということを味わっていきたいと思っています。ともみさん、コピー機の下にカラーでコピーする上に一番上にあるんで、それを持ってきていただけますか。 表で聞いていらっしゃる体調の悪い方がそれでも礼拝に毎週参加していらっしゃって、ここまでは来れないけども、ラウンジで礼拝を守る、そういう方がいらっしゃる。その方のために映像をコピーしました。原稿を置いてきてしまったありがとうございます。西岡さんも体調を無理してあれですか、映像をここで 見られた方がいいですよとお勧めしたら頑張ってここへ来ておられます。説教のアウトラインにありますように、最初の箇所を最初 の序論的なことをお話します。イントロダクションですが、先週ね、西村先生は神様は立法を与えてくださった、それはどういう意味か、19章から24章までを私はプリントし、ここに箇所を書いてますが、神様がどういう意味で立法を与えられたかということを、特に先週西村先生は分かりやすく深く話してくださいました。エジプト流はダメですよ、エジプトの法律は素晴らしいですが、イスラエルの神の民はエジプトの法律、この世の法律ではなく神の御心に従って生きるんですよ、それが立法、実家に代用される立法だというわけです。モーセを通してアロンと共に我が民を去らせよとエジプトのパロに王に迫った主なる神様は、我が民を荒野で私を礼拝させるために解放しろと言われた。嫌だと言ったパロに10回も次から次へと驚くべき災難が降りかかって、何度も何度もその都度裏切ってひっくり返してきたパロはついに最初の子が死ぬ、どの家々でも神の裁きの使いが訪れて死ぬ、イスラエルの民は子羊の血を一匹一匹一軒一軒ほふって捧げて、その血を入り口に塗ったので、死の使いは神の民には及ばなかった。脱出したのはエジプトからもう出て行ってくれ、その時金銀宝石を隣の家から好きなだけ持っていった。それが今日の箇所に役立っている、マキアの建設の材料になったんです。さてイエスはおっしゃった、西村先生はエジプト流ではダメですよと、右の方を打たれたら左の方、イエス様は後でそうおっしゃったんですが、旧約時代は目には目を、歯には歯を、目を取られたら目を取り返せ、これはそれ以上の目をやられたら目だけじゃなくって手も足も全部落ちまえっていうのがその時代のエジプト流だった。それを目には目を、歯には歯をでとどめた。神の愛です、保護です。復讐が限りなくエスカレートしないように、それだけではなく実会を通して神様の深い愛と配慮が奴隷にまで及んでいく、奴隷に対する深い愛と憐れみがなんと3000数百年前にあったんです。それがエジプト流ではなく神の民の生き方ですよ。これが19章から20章まで与えら、立法が与えられた意味です。奴隷から礼拝に、もういやいや奴隷の生活をしていた、喜んで神を礼拝するようにエジプトから荒野へ行ったんです。前はパロに仕えていましたけど、生ける全能の愛なる神様に仕えることへと移ったんです。無理やりに鞭で叩かれて打たれて強制労働させられて、日干しレンガを作らされ、 そしてそれを永遠と人海戦術でピラミッドやスフィンクスやいろんな建造物を作らせられた。そういう生活から同じ労働であっても喜んで自ら進んで捧げる神礼拝のための建設計画へと進んでいた。でここにその出エジプト記の35章の5節21節には進んで喜んで捧げたことが書いてあります。これがエジプトから脱出した意味ですね。で律法を与えられたという背景です。で映像をちょっと見てください。もう一度エジプト地形を思い返してください。北のあの緑豊かな場所、ナイル川の肥沃な大地、そこでゴセンという地に住んでいた民はアラノに航海を渡って脱出することができました。いろんな出来事があってマラがあり、そしていろんな出来事を通して朝ごとにマナを、そして夕べにはウズラが飛んできて、水が欲しいと言ったら水を、食べ物が欲しいと言ったらマナを、肉が欲しいと言ったら鶏の肉を、そしてシナイ山でついにモーセは神の律法を受けました。どうぞ。これがホレブの山です。シナイ山です。前も言いましたが、ここへ私は行って、一緒に行った方々と山の上まで登りました。そしてどうぞ。非常に象徴的な絵ですけども、十戒の石の板を、神に関する四つの御心、対人関係の六つの御心を合わせて十戒をいただいたわけです。これが今申し上げたようにエジプト流ではなく神の民の新しい生き方で、これは新約イエス・キリストは新しい救いを成し遂げた後クリスチャンの生き方にもつながってますよということでありました。ではどうぞ。ホレブの山の上にモーセの記念の礼拝堂が建っています。この山の上から下を見ると何があるかどうぞ。想像の絵ですが、幕屋建設が始まりました。今日の聖書の箇所は、幕屋建設の命令は25章から始まります。ポイントの3つのうちの最初の1番目に今、説教のアウトラインでは映っています。25章から31章までが幕屋の建設の命令をモーセが市内の山で上で受けました。そして35章から40章終わりまでの間のこの間にその実行、それを実際に建設する作業に移ります。その記録があります。合わせて13章、マキアに関する本当に面倒くさいと思われるうんざりするほどの長いこの建設の命令とその報告が書かれています。今朝も争点の後で、先生今日よく分かりましたとおっしゃった方があって、いつもあの歌詞よく分からんから飛ばして読んでたんです。飛ばしてどうやって読めるんかなってあの飛ばし読みでそこは飛ばしてた。そういう箇所はいっぱい聖書にあると思います。出エジプト記を一緒に読む40日っていうのはそういう箇所は結構後半があるんですね。今までのところはそういうところをではなく大変ストーリー性のあるところでしたが、細かい細かい規定や作業の報告方針などは読むと本当に何が何だかわからない。それで私は映像を用意しているわけです。実はこの松屋の建設に素晴らしい神様の恵みがあることを多くのクリスチャンが知らないで過ごしてしまいやすいのです。そこで、 ちょっとついでに32章、33章、34章というのは、まあ、後でこれからストーリー性のある物語性のあるところですが、モーセが山から降りてくると、アロンを焚き付けられて、人々が金の格子を作らせて、それを拝ませて、飲めや歌え、騒げ踊れ、もう本当に乱らな、性的な乱れもあるお祭りになってしまいます。偶像を拝み、非常に性的にも乱れている状況で、それをどのように神が裁いていくのかということが、実はこの三章なんですね。最大臣に金牛様が祀られるようになって10年ぐらいになりますかね。金牛様、金の牛の方。私は、ルーツはここにあるのかなと思っています。誰も言いませんから。ただお祭りしているだけです。牛っていうのは濃厚ですからね。バール崇拝なんです。聖書が言う偶像のバール崇拝は牛の崇拝。当時の農耕の、まあ、コンバインのようなものでしょうかね。トラクターのようなものでしょうかね。彼にとっては、それは拝む対象でもあったんでしょう。太陽や土や星、そしてそういう動物を神として拝んでいた、そういう宗教の世界でありました。同じ農耕文化の日本にそれが伝わってきたとしてもおかしくないんです。さてお話が元に戻ります。25章は幕屋の備品です。どうぞ。契約の箱です。何をシンボルにしているのか。これが神様がいつも共におられる神様の栄光の現れですね。契約の一の板がある。アロンの杖、あるいはマナが入れられていたと言われていますが、今はこの契約の箱はありません。インディ・ジョーンズのシリーズの中で失われた箱というのがあります。このことを言っています。神に背いた民が、最初はアッスリア帝国によって北イスラエル王国は連れ去られ、どこ行ったかわからない。後でも関係しますが、日本に来ていると思いますね。古代キリスト教は日本に来ていると思います。次に起こったバビロン帝国が南王国を、ユダ王国を滅ぼし、神殿を荒らし、神殿の器具を持っていったんです。それ以来この契約の箱をはじめないんです。だからああいう映画ができるんです。どっかにあると思います。まあ、いろんな面白いことが言われているんですが、一つは四国の剣山の上にあるんじゃないかという、私は見に行きましたがね、もう何十年も掘ってる人もいたぐらいです。嘘か本当か分かりません。ただ契約の箱が日本に来てるっていうのは結構昔から言われています。いや、契約の箱の話ですか。おみこしです。日本では輪っかを作り、そこを看護としていくという、この作り方も担ぎ方も一緒で、その時7月14日の日本の京都の祇園祭りは、あれもおみこしの一つで、ピラミッドが描かれ、ラクダが描かれ、なんで当時の日本にあのような絵のものがあるのか、何の説明もなく大きなお祭りとして祝われ続けています。先ほどヨルダンを渡るという歌を歌いました。ヨルダン川のことですね。モーセの後継者ヨシアはこれを担いでヨルダン川に足を入れたら水が両方に流れてくる神の方がうず高く積もったとあります。そして渡った。おみこしを担いで海に入ったり川を渡ったりするお祭りが日本にどのぐらいあると思いますか。ネットで調べてください。どれも共通なのは、理由はわからない、ただ昔からやってる。
断定はできないですよ。私もしません。ルーツは聖書にある、そう思っても否定するのはやはり断定できないでしょう。まあ、マッピアの話を、私はこの話をするのはいつも言うのは、遠い外国の古い昔の話ではないということですよ。ごく身近に我らの先祖はそれを大事にしてきている。神は共におられる。今は契約の箱ではないでしょ。今日のメッセージのテキストは、私たちが生ける神の宮です。契約の箱以上に神の臨在が皆様方イエスを信じる一人一人にある。次どうぞ。オリーブの形をとって作られていますけれども、食材ですね。このメノがいつも灯され続けていなければならないと言います。次どうぞ。備えのパンの上と上に置かれた種なしパン、そしてその水差しなどの器です。全部聖書に細かく規定されている通りの作り方なんです。アカシア材で作って金箔をかぶしている。次どうぞ。アカシアの木っていうのは荒野にあるんですかって、これがそうなんです。ある本の訳に、聖書の訳によると、ネムの木とも訳されています。次どうぞ。これが、外の幕にこれをかけていく中身はアカシア材で作ってあります。横棒も渡してあります。記述の通りです。さらにどうぞ。こんな風に大きく見ていきますと、全体像を見ると、教科書の先生はよく子供にお話して分かっていらっしゃるでしょうが、これが全体の幕屋ですね。20キビトのものが2つぐらいの大きさ。1キビトはこれからここの長さ45センチ、寸法分かりますよね、大体ね。そしてここに幕屋があって、周りは中庭です。前庭があって、祭壇があって、旋盤があって、聖女は二つに区切られて、真ん中に隔ての壁、垂れ幕があって、前が聖女、後ろが至聖所、最も聖なる場所。これが日本の神殿、神社に似てるんですね。このことも何度も申し上げてますが、寸法も形状もそっくりなんです。これを建てた神社を始めた人は畑の川勝ですから、渡来人で海外から日本に来た人です。朝鮮半島を渡り通り、その前は中国大陸でしょう。その前はもっとシルクロードの向こうでしょう。いわゆる幕屋の型を持ってきてる。神社は拝殿があり、奥殿があり、真ん中に階段があるんですが、それは神殿の、ソロモンの神殿のやり方です。ここではまだ階段はありません。旋盤があり、そして手洗いの水の清める場があり、そして同時に祭壇に代わって祭銭箱がありますね。今こんな風に申し上げましたが、入り口にこういう幕も作るように言われています。幕屋の上には天井はありませんが、幕を何重にもかぶせるようにしています。これを昼は雲の柱、夜は火の柱が神の臨在を象徴し、雲の柱、火の柱が動くと、彼らはそれを畳んで移動したんです。周りを十二部族が隊列を組んでテントを張っていました。さて、中身をもうちょっと見ていきましょう。どうぞ。祭壇の中で大祭司が祈っています。 こちらに食材、ペノラ、こちらに備えのパン台、そして真ん中に香を炊く台があります。正面が垂れ幕です。これをどうぞ、もう一つ、そうですね、パンの備えの机です。はい、ここに描かれているのは御使いの形をとったテルピンですね。そして祭壇をもう少し見てみましょう。祭壇は4つの角があります。聖書に4つの角に血を注げと言われているのは何のことかよくわからないと思うんですが、これがその角です。そしてここで香を焚き、火や生贄の血を振りかけますが、その前にある垂れ幕、戻してください。香壇、香を焚く台の後ろ側にある垂れ幕の奥、どうぞ、次の、次、はい、そこに契約の石の板を入れる贖いの箱があり、そこに贖いの箱の蓋があって、それに一体としてケルビンは置かれているんです。年に一度垂れ幕の向こうに大祭司が入って、そして特別に神の御声を聞きます。誰も他に入る人はいません。これが申し上げて、私たちは生きる宮、実はここで神様は私たちに会うと言われている。このことを一番今日最後に見たいと思います。次どうぞ。幕屋の外観をもう一度見ます。中庭は両サイドにあり、前に旋盤があります。どうぞ。旋盤を置いて、レビ人がこのように神様に仕えるために専属に選ばれています。次どうぞ。旋盤はこういう形で下にある小さな器で手にかけ足に注ぐんですね。次どうぞ。ちょうど今自分たちの足を、手足を清めています。これを清めないで入ったら死ぬと言ってるんですね。私は新約時代の私たちはもう恐れることなく神に近づいていますが、この恐れとおごそかさを持って私たちは礼拝をすべきではないかなと思います。ノンクリスチャンの日本人が神社詣をするときに恐れとうやうやしさを持って出かける、それを私たちクリスチャンは失っていないだろうか。本来なら近づくことのできないお方の前に近づかせていただいているんだということ、主の恵みによってということを覚えながら一週間の歩みを終えていきます。どうして礼拝の最初に悔い改めの祈りをするんでしょうか。私たちはこのような思いでイエスの十字架を仰いで今一度許しを感じて覚えて礼拝プログラムを進めているんですね。では次どうぞ。旋盤のもう少しその入り口に近い方に祭壇があって、アカシア材で作り製造で板で過去に合意をしています。動物の生贄を捧げているんですね。たくさんの動物が血を流し手を置いて祈られ、神の罪をその上に置いて、そしてその血が中に持っていかれます。階段を作ってはいけない、そこで段にスロープにしているんですね。ではどうぞ。入り口側から幕屋を通し向こうに市内さんが見えるような背景で、幕屋の市内のそばでこのように何十年も礼拝を 続けていたということがわかります。ずっと読んできた聖書の箇所はこういうものを作っていたんです。次どうぞ。祭壇から入り口の幕、それを見たと、その奥に幕屋があるわけです。次どうぞ。実は今までのところが27章まででしたが、28章、今日の聖書の箇所はここですね。大祭司の姿です。祭司の礼服、衣装がどんな風な材料でどんな風に作ればいいのか、アロンの家系と言われています。ちょっと戻っていただきましょうか。はい、ここで海外しく使えている人たちをレビ人と言いました。日本にいるんですね。レビ人はレビ人と呼ばれていません。神主と呼ばれています。神殿でそれを生活にして身を清めて、沐浴をしながら身を慎みながら生きていく人々です。この間のあの伊勢神宮の遷宮の時にも、そういう白い衣装をつけてうやうやしく仕えていました。出雲大社にもどこの神社にもいらっしゃいます。ルーツは何でしょうか。帽子をかぶっています。日本の神主さんの衣装とよく似ています。次どうぞ。はい、この祭司は日本では何にあたるでしょうか。ご想像できますか。天皇です。天皇は荒人神といって祀られたのは明治期の維新政府の、まあ、特別なヨーロッパの王政の国々に合わせようとしたんでしょうかね。でも万世一系の天皇は実は王というよりは祭司、しかも大祭司ではなかったのか。民のために取りなしをする。私は今の天皇家がいろんなところで見舞いに行ったり慰問に行かれたりして、いや心優しい姿は本当に大祭司の役割だなと思っています。天皇制廃止のことを言うこともあると思いますけども、人間宣言をしたこの以来ですね、日本の憲法の中で象徴天皇というのは祭司としての存在はクリスチャンとして存在を反対すべきかどうか、よく考えるべきだと思います。これも私の想像ですが、レビ族に当たるのが神主だとすれば、この大祭司の役割は天皇家です。大城祭に始まり神格化されていくあの衣装のきらびやかさやいろんなものは大祭司にかかっているこの尊敬が表されていると思えてなります。このあたりは私の推測です。でも聖書は大祭司が神の前に一人民を代表して年に一度出るということ、これは聖書がそのまま言っている通りです。ここに前にエコーデっていうのはこの食器のようなものですと、長い市松模様というのもこれらしいんですが、下に裾に鈴があって、これが鳴っていないと神の裁きを受けてはいけないという印ですね。それでここに胸当てがあって、そこに12の宝石があって、ここに名前がいろいろあって、しかもここにも12部族の名が6つずつ描かれて語られていて、大祭司は民を代表して民のために神に祈る。ウリムとトンミムというのも用いられているようですが、詳しいことは分かりません。さて、祭司の衣服という今日の28章を読んでいただいて、自分で読んでいってもなかなか分かりにくいということは、このように
神のために取りなす役割を担った人の一生だということです。このことをまず見て、第一番目のポイントを終わります。さて、二番目のポイントはここで大祭司アロンです。お願いします。次お願いします。これも想像の絵でしょ。ここで特別な被り物をして金で札がある。私は縦の札だと想像していたんですが、主に聖なるものと書いて、それはこの28章の中に、29章の29章6節、彼の頭にかぶり物をかぶらせ、そのかぶり物の上に聖別の記章をかける。これはこの前の同じページの146ページ第3版では28章36節、また純金の札を作り、その上に印を彫るように主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に振るようにしなければならない。これがこの絵です。主に聖なる。クリスチャンはイエス・キリストによって神の前に聖なるものとされている。義なるものと認められ、聖なるものとされている。それと結びつきますね。大祭司は神の前に罪、自ら罪を持ちながらそういうものとされて役割を担っているんですね。ではその祭司の役割は実はイエス・キリストなんですね。祭司、大祭司は何を象徴して表しているのかと言いますと、後に来るイエス・キリストを表しています。もうヘブル人への手紙の2章と9章に場所は書きましたが、イエス・キリストは大祭司である、罪は犯されなかったが大祭司の務めを果たし、そしていつも民のために取りなし祈っている。それは地上の幕屋ではなく天の聖なる幕屋だと言っています。イエス様は大祭司ね、本当の大祭司ね。実は地上の大祭司は自分も罪を持っていますから、最初の生贄は自分のために血の注ぎをするんです。ついに民のための注ぎをすると、聖書を読んでいくと、細かく読んでいくとそれがわかります。ヘブル人への手紙はイエス・キリストは罪がないので自分のための罪の生贄はいらなかった、民のための生贄だけでよかった。本当に聖書がよくわかります。細かい規定だと思っているのがぴったり合っているんですね。ではどうぞ。先ほど見た角のある香を焚く祭壇の上に、聖堂の祭壇に、ちょっと見にくいんですが、大祭司が血を外の祭壇でほふった動物の生贄の血をここに持ってきます。これが大牛の血の場合はまず自分のため、羊の血であれば民のためと、生贄は対象、許す対象によって違っていると聖書は細かく書いています。その通りしていたんでしょう。まずこの血を甲の段の四隅にかけます。血をこんなふうにね、四隅にかけていたと思います。甲を書いています。これが旧約聖書の時代の幕屋や神殿の姿で、 これはイエス・キリストによって完全に成就されたので、今こういう儀式はいらないと聖書は言ってるんです。ただそういうものをシンボリックに表して受け継いでいるのがカトリックだったり、あるいはロシア正教だったりするわけです。でそういうものを見て私たちは偶像っぽいなと思うよりは、ああ旧約聖書の世界に戻ったようだなと、そんなふうに思ってもいいんじゃないでしょうか。さてここで血の注ぎをした後、大祭司は戻っていただきますかね。この幕の向こうに入ります。次どうぞ。そこで次どうぞ。幕の向こうに先ほど見たあの贖いの箱、十戒の石の板があるその箱の上に贖いの箱の蓋があります。その蓋とケルビムは一体になっているんです。先ほど私はこの話をする前に一つ飛ばしました。祭司アロンは、大祭司アロンは実はイエス・キリストを指し示すとともに、新約の主を、イエス・キリストを信じる主の民、主の聖徒の雛形でもあります。ペテロの手紙の2章の5節第1ですが2章9節に、あなた方は王なる祭司と言われています。イエス・キリストは王であり預言者であり祭司の3つの役を持っておられます。神様にとって大事なのは王として治める役割、そして人々に神の御心を教える預言者の役割、三つ目が祭司で罪を取りなす役割です。イエス・キリストはこの三つの役割を持っている。油注がれたものというのは飲食するときに預言者も祭司も王も油を注ぎを受けます。油注ぎというのがメシアという言葉の意味です。救い主は油注がれたもので、王であり祭司であり預言者のイエス様が本当のメシア、油注がれたもの、すなわちキリストなんです。メシア、すなわちキリスト。今見ましたようにイエス・キリストを信じる人は第一ペテロ2章5節2章9節に王である祭司、聖なる祭司である。クリスチャン一人一人は祭司ですね。牧師だけじゃない、長老だけではない、執事だけではない、信徒の一人一人が王なる祭司です。だからこれをはっきりしたのが宗教改革のマルチェンルタの宗教改革で万人祭司という、クリスチャンは自覚を持つべきですね。全員祭司の役割を持っています。ここで説教しているのは牧師だけではありません。教会が世に向かって説教しているんです。だからインターネットでやってるんです。皆さんがここで聞いた御言葉を世に向かって発するんです。皆さんは預言者なんです。ここで人々の罪のために取りなし祈るイエスの十字架の恵みを持って祈る、それは牧師だけではありません。皆様が、教会がこの地域の全ての人に対して、いえ地域だけではない全地の人に向かって、父よ彼らをお許しくださいとステパノのように祈るのが祭司なんです。日ごとの祈りっていうのは自分の家庭が家内安全、交通安全、商売繁盛、そういうことだけではない。父よ彼らを許したまえ、この世に祝福を与えたまえと取りなしするのがクリスチャンの役割ですね。そして同時にやがてこの世界を治めるんです。今はいるかいないかわからないクリスチャンのように見えますが、日本では特にマイノリティ、少数派ですが、そうではない。やがて神の国に行って、あるいは千年王国で治める王は
皆様方です。黙示録はそのことをはっきり書いています。今申し上げているようなそういう大変尊い務めを受けている、それを表す大祭司、その役割を実は主に聖なるものという額に十字の帯を帯びているのは実は皆様方、私たちだ。では最後のポイントです。幕屋建設の意味ですね。私は彼らの中に住む。ここに3つのポイントを書きました。幕屋の建設の意味は、神様は幕屋を通してここに永遠にそばにいつもおられる。これが臨在ですね。神のプレゼンス、聖なる神がなんと共に住み深き私たちと共にいてください。二つ目は、神は民と共に住むために市内の燃える火の山から降りてこられる。登って近づこうとしたら神はとどめられた。登らなくていい、私が降りていく。降りてきて住まわれるところが幕屋でした。今は神様は幕屋でもない。この次の固定したあの場所、この場所、サマリアの女に、私たちの先祖ヤコブはあのゲリジム山で礼拝を捧げました。あなた方ユダヤ人はエルサレムでって言っています。あなたはどこだとおっしゃるんですか？どこでもない。どこででもよい。神は礼拝する者は礼と誠をもってすればいいんだと、ヨハネの4章でイエス様はご自身が言われました。イエス・キリストを信じる人を神の宮、神殿、幕屋としてお住まいくださって、全地に主の民があふれています。固定した場所ではないんです。礼拝堂ではないんです。だから日曜日だけ礼拝のするつもりじゃなく、日々自分の家庭も家も職場も礼拝の場所なんです。だから日曜だけのクリスチャンは意味がないんですね。どこにいても何をしていても、実は自分が神殿で幕屋であり、神の生きる神の宮で神様が共におられる。その信仰と確信を持って私たちは、私は彼らの中に住むということを覚えたいと思います。25章の8節を見てください。出エジプト記25章8節。今日の28章の少し前で、先ほども見てきましたように、この25章から幕屋の具体的な建設命令が与えられていますね。備品からということでした。25章の一番初め、一節。主はモーセにすべて仰せられ、私に奉納物を捧げるように、イスラエル人に告げよ、すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。エジプトのファロに対して強制的に奴隷にされ、何もかも奪われた。そしてもっと労働力を捧げ、もっともっとと強制された。ところがここでは、すべて心から進んで捧げる、その心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。献金の心ですね。いやいやではなく、自ら進んで捧げるようにパウロは第二コリントの八章で述べていますね。八三節、彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金銀青銅青色紫色黄色のより糸うんぬん。これがエジプトから持って行ってくれと好意を与えられて奪い取ったんではなくて、持って行ってちょうだいと言ってエジプト人の心に与えて持ち出したものが、自分のポケットに入れておくだけじゃない、我が家の財宝とするだけじゃなくて、神の幕屋建設に 惜しむところなく喜んで心から進んで差し出されている。私たちの街道建設もその心ですね。牧師にやらされた長老室に街道建設委員会にそうではない、自分たちの宮建設に、主の宮建設に自分のものを喜んで心から進んで捧げたい。八節、彼らが、あ、街道建設に宝石捧げた人いますか？ね、そのぐらい気持ちがあってもいいということなんですよ。いや、ありません。結構です。神様はないところにとおっしゃいませんが、自分のために着飾るものやいっぱい持っていても、神のためにそれを惜しんでいるのはいかがなものかと聖書はイエス・キリストを知らないイスラエルの民ですらそう言っているんですね。宝のあるところに心があるとイエス様はおっしゃった。さて、八節、彼らが私のために聖城を作るなら私は彼らの中に住む。ここですよ。私は彼らの中に、まあ、何のために幕や聖所を作るのか、そこに聖なる主がお住みになるため。同じことが25章22節、実は19節に、一つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る、ケルビムを贖いの蓋の一部としてそれの両端に作らなければならない。今映っている絵がそれです。今片方のケルビムが映っています。二節です。ケルビムは翼を上の方に伸び広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔は贖いの蓋に向かうようにしなければならない。そうなっています。これは片方が映っています。21節、その贖いの蓋を箱の上に乗せる。10回目に板の入ったね、箱の中には私が与える里しを収めなければならない。これが10回、私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間から、イスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。神様はそこで会い、そこで語ると言われた。贖いの箱の蓋のケルビムの間、ここではっきりと場所が限定されて決まっているんです。なんでこんなことを書いているのか、新約のイエス様と結びつくんです。どう結びつくんか、それでは開ける方は294、新約聖書294ページ、ローマ人への手紙3章、293から見ていきましょう。開いていらっしゃる間にね、今25章のこの22節あたりの箇所は、引用にあるようにレビ記の16章に同じことが詳しく書いてありますからね、関連しています。レビ記も何回難しくてわからないと思う方は、こういう関係の中で読んでいくと非常に意味合いがあるんです。で、そこでローマ書の3章22節、この間ね、私はすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義、信仰義人の信仰というのはイエス・キリストを信じる信仰と言いましたが、私たちの信仰ですね、信じる側の信仰、それだけじゃなくって、これはイエス・キリストの信仰というギリシャ語の意味がありますよということを言いました。モーセの信仰で紅海を渡ったように、イエス・キリストの十字架の信仰によって私たちは救われるんです。
自分の信仰だけに根拠を置いてるとね、自分の信仰がぐらついたら自分の救いもダメになると思ってしまうんですよ。自分の拙い弱い薄っぺらい信仰を与え、その信仰を守り育み、イエス・キリストご自身の信仰で私たちを義としてください。素晴らしいですよ。信仰によって義とされるというのはそういう意味があると、この前言った、この前でお分かりにならなかった方はもう一回言いました。その後です。24節、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに義と認められる。25節、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。ここに血によるとあります。なんで血がいるんですか。イスラエルの民が動物の血を流して、その人間の罪の代わりに動物の命を血によって清める、それを神様が与えた方法だったので、それをその通り守ったんです。でも動物の血では清められないので、神の子羊、神の御子、罪のないイエス・キリストの血が流される必要があったんです。御子イエスの血、すべての罪から私たちを清めるというヨハネの第一の手紙のあの言葉はそれを表しているんで、旧約の動物の生贄の血のことが分かってないと、そのありがたさ、尊さ、劇性が分かんないんです。数えきれない動物の血が流されて、それでも許されなかった罪をただ一回、ただ一人イエス・キリストの流された血潮ように信じて、血による贖いなんです。もう一つは信仰による、その信仰も実はイエスの信仰で、信仰も賜物としていただいているんです。もう一つ最後に、なだめの供え物としてとあります。フィラステリオンというギリシャ語が使われているんです。実はなだめの供え物じゃないんです。なだめの供えの場所なんです。なだめの場所なんです。あがないの場所なんです。何かわかりますか。あがないの箱の蓋の上で私はあなたに会うという、その場所なんです。なんと旧約のあの神様が現れて、そこにモーセが年に一度入って、あの血潮を指先で振りかけるというんです。あがないの箱に。このことはヘブル人への手紙にも書いてあります。その血による清めによって許される。その贖いの中に血が降り注がれる。イエス・キリストの十字架の血がその贖いの場所を表しているというんです。だからなだめの供え物というのはですね、実はイエス・キリストの十字、イエス・キリストご自身のことを言っているんですね。いいでしょうか。そこで旧約のあの幕屋建設とイエス様の新約の十字架の贖いがピタッと合うんです。26節、それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義と思うお認めになるためなのです。幕屋建設の意味はその十字架を信じる人々とイエス様があって、贖いそのものとなってくださった。最後に、実は新約聖書第二コリント6章を見ていただきたいと思います。第2コリント6章は よろしければ352ページです。ここで終わりたいと思います。352ページ。実は新約聖書のあるいは旧約聖書の他の場所にもこの言葉は載っているんですね。16節、6章16節、神の宮と偶像とに何の位置があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。今日も説教題です。神はこう言われます。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。この箇所は実は出エジプト記29章に出てきます。私は彼らの間に住み、また歩む。私たちは実は生きている神の宮だと16節にまずありました。一人一人イエス様を信じる人は神の宮なんです。だから心の中に聖なる神様以外の偶像を宿してはいけないんです。それは見える他の宗教偶像ということでなくても、お金だったり自分の欲望だったり快楽だったり、神様よりも大事にするもの、神様よりもアイドルがあってはいけない。もう一つのことは、私たちはとあります。16節の私たちはというのは複数ですから、一人一人のクリスチャンだけではなく、その集合体である教会そのものが神の宮なんです。だから個人主義はダメなんです。自分さえ清かったら、自分だけ正しかったらいいというんじゃなくて、キリストの体である教会が大事なんです。そしてお互い生徒の交わりの中に主は住まわれるので、御言葉による交わり、スモールグループを大事にしましょうと言っている。いろんな生徒の交わりを大事にしましょうと言っているんですね。各界の交わりを大事にしましょう。いろんな奉仕のグループを、交わりを大事にしましょう。さて、私は彼らの間に住むとありました。で、世の中から出て行きなさいとあります。出て行きなさいって言ってて出て行きませんよね。世に住んでいるんですから。でもこの世の中に住まなければならないと同時に、この世の中に住みながら私たちはこの世のものではないということを肝に銘じなければならない。主に聖なるものだという印がついている。職場にあっても、家庭にあっても、友達と何をしていても、主に聖なるものという、それを命の王国に所属するものだということを自覚してないといけないんですね。だからこの世の中にいながら、これには触れられない、そこまでは付き合いきれない。その結果孤立したり損をしたりすることがあっても、それよりも大事なものがある。主との交わりを大事にしたい。17節見てください。それゆえ彼らの中から出て行きっていうのは、全然付き合いをやめるという意味ではなく、中にいながらその在り方において分離する。汚れたものに触れないように。そして私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘と、なんと全能の主が言われる。最後に7章1節、今日の聖句として主語の中にも書きました。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊的の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清さを全うしようではありませんか。積極的にね、ただあれがいけない、これがいけないというだけじゃなくて、本当に主に喜ばれる、
清き主の民とされている神を敬い愛、この世のどんな楽しみよりもそれを喜ぶ、第一にする。でもパウロは言うんです、七章一節、愛する者たちよ、神様に愛されて、その一人子のイエス様が死内山から降りてきて薪屋の中に住んだというわけではない、天地万物を作られたお方が、神の御子が地上に来て人となり、しもべとなり、十字架にまで裸の恥をさらし、生贄となってくださった。それほどの愛を受けて、大祭司の肩に、胸当てに名前が書かれているように、イエス様に私たちの名を刻んで、天の聖なる聖女で、父よ彼らをお許しくださいと祈り、日々祈り続けてくださっている、そのお方の恵みを覚えながら、私たちは地上にあって祭司としての務めを果たしたいと思うんです。お祈りしましょう。なる神様、こまごましい幕屋建設の背後にある中心役一貫した、このような素晴らしい救いの恵みの深さを語りきれない中でお伝えしました。お一人お一人の中にイエス様の十字架と父の御前で取りなし祈ってください。今一人一人の中にキリストの御霊様が宿って、聖なる神の宮となっていてくださることを覚えつつ、地上で神の国を建設する使命に勤しむことができますように、私たちを導いてください。その約束の素晴らしさを覚えながら、まだこのことを知らない方のために祈り、取りなし、伝えるものとしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。